お互いの心を拠り所としてそこに起こってくるのである。心の宿かりだ。無心なれば煩悩なんぞ煩わさん、心がなければ煩悩というものは何も邪魔になるものじゃない。煩悩は心によるが故にあり、無心なれば煩悩なんぞ関わらん。煩悩なぞというものは実在じゃない。ふいふい湧いて出てきて、ふいふい消えていくやつで、何か食べたいというのは煩悩だが、飯を食えばその消えてしまうやつで、遊びたいというのも煩悩だが、遊んでしまえばあとは消えてしまう。陥落尽きて哀愁をし、煩悩なぞというものは水の上の波の音、水がなければ起こらんやつで、心がなければそういう煩悩も湧き出てくるものではない。と言うて煩悩がなくなるかと言うたらなくなりません。無明もなく、無明の作ることもなし、何にもないやつだがふいふい出てくる。無心なれば煩悩なんぞ関わらん。こちらが本来の面目をはっきり自覚して無心でおりさえすれば、煩悩は何ぼ起こってきてもじきに消えていくやつである。関わりさえせりゃいいのである。それを皆煩悩は実在だと思うから、それを満足せんことには人間が成り立たんように思うから、人間性は煩悩だと思う。それを満足することが人生だなぞと思うから、つい煩悩に悩まされてしまうの。波なんていうものは実在じゃない。水があるから波が立つだけのことだ。と言うて波がなくなりっこはない。波などは実在ではないと囚われさえしなければ、波がなんぼ立ったって水の方に関係はありません。分別思想に労せざれば自念に得道しゅうなり。煩悩があってはならんの、なくしなければならんの。仏はありがたいの、凡夫は嫌いじゃのと、そういう分別さえ労しなければ、計らいさえ起こらなければ、自念に得道しゅうなり、そのまま悟りが開けるであろうと。西田博士の歌ではないが、我が心深き底あり喜びも、憂いの波もたたじとぞ思う。我が心深き底あり喜びも、憂いの波もたたじと思う。嬉しいというのも悲しいというのも波や。表面にとらわれるというと嬉しさにとらわれ、悲しみにとらわれんならんが、水の中へ飛び込んでしまえば、嬉しさもなければ憂いもないじゃない。波なんぞありゃせんじゃない。自念に得道しゅうなり。一升のマスには一升の水しか入らん。なんぼ入れようと思ったって一升のマスには一升の水しか入らん。しかしマスを海の中へ入れれば、マスの中に大海が入るじゃない。マスを海の中へつければ、太平洋がマスへ入ったと同じことじゃない。無事もそうだ。もうと言って、何か自分の心の中に無というものが出てくるように思ったら、いつまでたったってダメだ。体も心も大宇宙の中へ投げ込んでしまえば、大宇宙と一枚の無地じゃない。分別思想に労せざれば、二年に得道しゅうなり。 ああだろうかこうだろうか、ああ言うたら通ろうかこう言うたら通ろうか、頭の中で分別をするから何にも役に立たない。分別を捨ててマスを大海の中に投げ込むように、無地の中に全身全霊を投げ込んでしまえば、そのまま内下田城一辺天地と一枚の無地じゃないか。何時冒険に母地に学徳せんとぎすれば、三義ご中においてついに生じにせん。せっかく皆修行をするのだが、冒険母地に広い屋が一軒一軒のうちの台所をゴミ箱の中を漁るように、あちらにうろつきこちらにうろついて、そうして仏が分かろうの法が分かろうの謎をと考えるならば、三義ご中においてついに生じに帰せん。未来永劫迷いの世界を離れることはできんぞて。近づぶしにして総輪のうちに向かって城郭等に足を交えて座禅にわた。もうみんな、そういう妄想を捨ててだ。もう老髪の接心となれば、そんな妄想を乾く者もおるまいが、近づぶし総輪のうちに向かって一つ一週間禅堂の中に箱詰めにしてもらって、しっかりと丹淵に向かって足を交えて結果を札するに限ると、黙々として一つバカになって、バカ者になって公安三昧になるのが一番よろしい。なんぼ考えたって、なんぼ分別をしたって、一升マスの中に太平洋は入りやせん。マスを太平洋の中へ入れさえすれば太平洋が入ったことになる。なんぼ考えたってお互い凡夫が悟りなぞは開けりゃせん。このまま無地の中に投げ込んでしまえば、無地の方が悟らせてくれる、向こうが来て悟らせてくれる。さあ待って、一つ一週間は無事三昧になる。京林和尚は老僧四十年まさに太政一変と言うて死んだという。俺は寺を持ってから40年間一息だったと、無事一年だったと、一枚だった。40年間そこに時間はなかった。太政一変、40年一枚の三昧で済んでしまった。そう言って死んだという和尚が、長寿老人のごときは40年来少年相続を工夫してきたで、70になってこの4、5年になってほんまに少年相続が得得することができたと言っておられる。何でも一つ一週間無事一枚、太政一変、仰天の判を聞いて、ほう接心が済んだかと、かが対象して一つそこらで悟るように座ってもらわんというたり。老髪第二夜と、第二夜自習に曰く、両言教に曰く、一人道を乗じて真に帰すれば、十方国ことごとく勝因すだ。およそ道を主するところ、必ずご法人がありま、昇進あり。例えば上司に人を多く集まるときは、属党また従って集まるがごとく、心眼強きときはご法人力を得、心魔動くときは精進力を得。この家に学堂の者はまずすべからく大誓願を発し、自上謙遜をもっぱらにし、心を一切主上のもとに置き、ことごとく皆土立せんことを要すべし、仏祖の態度を眼力能してよく徹底する者あることなし。 たとえわしゃを学ぶ者のごとく一線こぐに当たらんとおす。はじめ当たらずといえども久しゅうして山ざりは必ずその妙を。山岳もまたしかり、一年一年大噴死を起こし、精神を塗装してすべからく大道の縁源に徹せんことをよすべし。格のごとく年々退かざるときは一切の合理厳然せずということなし、無常菩提名を伏して誓いを披露がごとくならんて。そこで第二夜の自習であるが、両言経の中に一人道を乗じて真に帰すれば十方国ことごとく勝因すた。こう示されてあるが、一人一人が無事三昧に徹するならばだ。真古無事三昧に徹するならば、十方世界はことごとく消えてなくなってしまうというのに。そういう三昧を一つ味わって乾杯を大会。一人道を乗じて真に帰すれば十方国ことごとく勝因する。およそ道を主するところ必ずご法人あり魔法人ありた。修行をするところには必ず法を守る神と、法の邪魔をするマシンと、必ず両方があるものである。例えば上司に人の多く集まるときは続投もまた下回って集まるが私。例えば町の賑やかなところに大勢の人が暮らせば、おのずからそこに盗人が集まってくるのは当たり前なこと。深海地のような賑やかなとか、デパートのような人の混むところには必ずすりがおるに決まってよ。心眼強き時はご法人力を得、心満国時は精進精進力を得た。そこで修行者である我々の眼神がしっかりしておるときには、法の神が力を得て我々を守ることになる。心が動くというと、心の中に魔が入るというと、そこに魔性心が力を得て修行ができんようになるな。このゆえに学道の者はまずすべからく大誓願を起こして、何でも修行をする者は願心が大切であるというの。自情謙遜をもっぱらにして、四十二商業の中にもあって、出家は時々頭をなぜてみよと。頭をなぜて頭を剃っておることをいつも反省せよ。家庭を捨て社会を捨てて修行のために一心を捧げ、社会の供養によって労働をせずして生きていくのである。出家というものは一切自己の欲望を捨てて法のために、社会のために、人類のために生きておるのだ。びくとは骨敷きのことだ。托鉢をし、骨敷きをして生活していくままだ。どこまでも自分は非労働者である。働かずして食うものである。人民のために欲を捨てたものである。こういう一つ反省を常にしていかなければな。その反省ができたならば、自情謙遜をもっぱらにした。豪前に行って、たとえ、50円の金をいただいて、宅圧に行って、たとえ10円の硬貨をいただいても、1円の金をいただいても、ありがとうござりますると。体を直角に曲げて頭下げる。自情謙遜でなければ。そして心を一切修行のもとに置いて、 自分は法のために全てを投げ捨てておるのだ。この社会のみんなによって養われておるのであるか。一切市場のあらゆる人の下に心を置いて、おかげさまで修行をさせていただいておりば、お世話になりながら一向修行ができませんと、好事情謙遜をもっぱらにして心を一切市場のもとに置いて、子供と組など脱線ことを遅刻様子でして、この社会の人たちを何てもひとつ再度しなければならんのであると、こうひとつ大誓願を起こさなければならん。仏祖の態度を眼力のしてよく徹底するものあることなしだ。三世諸仏万万出世の粗し方も眼力がなくして法を得得された人は一人もない。眼神がなくして大道を手に入れた人はかつて一人もないので、また眼神さえあれば必ずやれるのである。例えば社を学ぶ者のごとき一線国に当たらんと欲すと、例えば弓の稽古をするようなものでなかなか初めは的に当たるものじゃないと。当たらずといえども久しくして山ざれば、何遍も失敗し失敗してやっておるうちには何年か経つというと、必ずその妙を得て的の真ん中にポーンと当たることができるのである。はじめからなかなかそう的に当たるものではない。山岳もまたまたしかり、一年一年大噴死を犯し、青春を塗装してすべからく大道の縁源に徹せんことを要するし、座禅をするのも弓を習うと同じことだ。弓の稽古をすると同じことである。一年一年に一つ大噴死を犯し、青春を塗装して、精神をすり減らして、なんても一つ法の縁源に徹せざればやばんと一つ眼神を負け、座り込んでいかんという態度。かくのごとく年々退かざるときは、一切の法理厳然せずということなし。かくのごとくに年々、一年一年一つ法の縁源に徹しなければおかん。なんでも一つ三昧にならなければ、死に切らなければおかんと、こう一つ工夫をして、計らいを捨て、分別を捨て、煩悩を捨て、妄念を捨てて、精神をすり減らし、すり減らし、すり減らしたら、最後に呼吸だけ残るか、呼吸の意識だけ残るか、その呼吸も止まってしまえば、その呼吸の意識もなくなれば、そこが大道の縁源であるか、そこに徹することができるのである。かくのごとく年々退かざれば、一切の法理厳然せずということなしだ。こういうふうに一つ大有名心を持って、有名の元気を持って一つ座り込んでいくならば、一切の法理厳然せずということなしだ。発心じゃ、言戦じゃ、機関じゃ、南東南下じゃ、治療権じゃ、五位じゃ、重々金じゃ、一切の法理がそこにちゃんと見えてくるようになる。無常菩提は名を伏して誓いを披露が、私仏の悟りもだ。庭先に落ちておるきれいなもみじの葉は、こんなに真っ赤に 照っておるというて、そのもみじの葉が拾えるように悟りが自由に手に拾い上げることができるであろうと。これも大事を打ってたとえ失するともだ、天性を疑いなからんだ。たとえ地べたを叩いて叩き損なうようなことがあろうとも、悟りの開けることに間違いはない。こちらが悟りを求めんでも悟りの方から飛んでくるか。さあ、待って一つ骨を折ってもらいます。はい。ドール処方より学人あってきたるが、ごと金馬主客証券しよあって、すなわちイックスのごあり、前頭の全知識を弁ず、学人にこの危険を念、危険のごりゃ、ごろを念出して、全知識の区画等に向かって残下して、何時知るや否やと見せしめらる。何時もしこれ今日なることを識得すれば、破得して、すなわち方向こうすりに方向す、確認すなわち尋常なり、しかるのちにすなわち全知識の語をもとも、依然としてこれを奪う、確認いわく上知なるかな。これ大全知識と、すなわちいわく何時大いにこうを知らずと、全知識のごと金馬、この境界数を発出して学人の面前に向かってロース、全人弁得して下々に人なって凶悪を受けず、全知識すなわち半身を現ず、学人すなわち活す、全知識また一切差別頃のうちに行って敗北す。学人曰く功を知らざるの得ぬと、全知識断じて曰く心性の道ると、性の全知識のごと金馬蛇性を弁せず、学人来たって菩提涅槃三心の境地を問えば、堪労しすなわち他のために下せずす、他の学人に目弱せられて、すなわち棒を取って他を足して幽霊度なしと、自らこれ何時全知識もなくなし、他を怒ることを得ざれ、一般の功を知らざる徳のあり、すなわち品菓子を差し、西を差し、晴れを好み、雨を好み、灯籠路中を好む、何時妙日も行く経過ある、社交機嫌をぐす、学人へせずして、すなわち心境す、学のごときの類そうに、これやこの精味猛量、他の工学の人に悪悪として微笑して、官老徳の他の天下人を悪乱すと言わるて、前のところで何時冒険母人に学則学徳戦闘にすれば、三義ご中においてついに生じに苦戦、しかず無事にして総輪のうちに向かって上格等に足を、ま、交えて座禅に渡る、こう示されて、仏だの法だの祖師だのという言葉に騙されてはいかん。そして、あちらに瞑想を尋ね、こちらに構想を尋ね、向こうの道場に一下、こちらの道場に半下というように、拾い屋が一軒一軒台所のゴミ箱を漁るように、うろうろと尋ね回ってはいかんと。真実事故の中に道を求めていかなければならん。 病不自身のところにありた。こう注意をされておるので、世間をうろつくよりは禅堂の中でしっかりと座りなされと、こう示してあるのであるが、その次に持っていって、処方の全知識を尋ねて回っていく、その全知識と運水との問答、少量。それに、いろいろの形があるということをここに示されておるので、与通りや運水と四季との問答に与通りある。はじめのは高品高種、四季も立派であるが運水も立派である。それであれば立派な問答ができるわけである。あるいは四季は甚だ出来が悪いけれども、運水の方がなかなかしっかりしておると。四季の方が修行者に負けておると、こういう一例もあるである。一例どころじゃない、そういう例がたくさんあるである。ある時は四季もなっておらんが運水もなっておらんと、まあこういった問答があるわけである。ある時は四季が立派で運水が立派で、運水が立派な問答を仕掛けても、四季が立派にこれをさばいていく。また同じことであるが、四季が立派で運水を試してみるが、運水が立派に答えていける。ある時は運水の方が立派で四季がさっぱりなっておらん、ある時は四季も運水も両方ともなっておらんと、こういった場面があるであろうというのである。道路諸王より学人あって来たるがごと金場所、四角証券し終わってすなわちイックスのごありだ。道路は例によって諸君だ、諸王より学人あって来たるがごと金場と、諸方から修行者が四季のところへ三千に出てくる、問答に出てくる。まず主格証券し終わってた、そこで主人である四季と格である運水とが証券の礼を終わって、証券口を包んで参拝をして証券の礼が終わると、すなわちイックスのごありと、そこでまず問答が始まるのであるが、前頭の前知識を弁ずた。これはその運水の方が先に話を仕掛けてくるわけだ。イックスの語はお互いにそこに問答が出てくるわけであるが、前頭の前知識を弁ず、前頭は目の前におられる四季の方で、運水の方に眼があって、しっかりとした眼があって、前頭の前知識を弁ず、相手をちゃんと見て取って、四季の力量をちゃんと弁別してしまって、そこで、修行者の方から、学人の方から、この危険の語呂を捻出してた。危険というのは気は働きで、剣は方便である。 気は大気である。前気がそこに働くかと。剣は前気ではなくして第二義門に下って問答を仕掛けるのが剣である。気の方は必ずしも言葉でなくっても何か働いてかかる。剣の方は何か言葉を持ってくる。危険の頃で何か問答を仕掛けてくる。この危険の頃を捻出して全知識の区画等に向かって、全知識は死刑だ。区画等というのは目の前ということだ。広角泡を飛ばすという言葉があるが、口先であるから目の前、死刑の目の前に向かって残下してた。残というのは難しい字が書いてあるが、投げ打つということだというわけや。残下した。何時知るや知らずやと見せらる。何時知るや知らずやと見せらる。これはなかなか運水の方がやり手で、しけの力量をちゃんと見抜いてしまって、そこで問答を運水の方から仕掛けてくると。しけの面前に向かって危険のゴロを投げつけてくる。問答の難問を一つぶっつけてくる。そうして試験が果たして分かるか分からんか試験をされる。試験の方が試験をされるな。まあ一例を挙げるならば、上州和尚のところへ僧が訪ねてきて、四道無難唯見賢弱、これ時の人の格つなることなしやと、こういう手運水の方から引っかかってる。四道無難唯見賢弱ということがこの頃よう流行りまするが、あなたもよう使いなさるそうだが、これ時の人の格つなることなしやいなやと。格つは鍵の穴みたいなものである。時期に飛び込む穴が格つであるが、指導無難唯見賢弱と、これがこの頃の人の、この頃の人のなんというか、上等語というか、得意で振り回す言葉という意味である。指導無難唯見賢弱、これ時の人の格つなることなしやいなや、この頃のおしけさんたちの、これは落とし穴ではござらんかな。悪い癖ではござらんかな。こういうことを上州のところへ僧が投げかけてくるというようなものだ。あるいは両端のところへ徳さんがやってきて、久しく聞く両端と、来たり終われば両もなまたなく端もまたなしと、両端両端とやかましを聞いてきたが、来てみれば竜もおらねば淵もないじゃない、何もないじゃないかと、まあ、こういうことを言うて死刑を試験してかかるやつである。 何時もしこれ今日なることをしきとくすれば、はとくしてすなわちこうするに奉公す。何時はまあ、しけをさすまであるが、そこでしけになる者が、その言葉につられてはダメで、その言葉に乗ってしまってはダメで。何時もしこれ今日なることをしきとくすれば、今日は前にもある換気経だ、言葉の遊戯に過ぎんのだと、そういう言葉に引っかかってはならん。そう一つわかるならばだ、はとくしてすなわちこうするに奉公す、その言葉を捕まえて穴の中へ叩く、奉公す。まあこの頃はないかしらんが、防空壕のような穴の中へ叩く、ゴミ溜めの中へ叩く、なんと立派なことを言うてきても、それは言葉に過ぎんのだ。こっちが迷うことはね、そんな言葉に乗ることはない。その言葉を奪って、相手の言葉を奪ってゴミ食べの中へ叩き込んでしまう、そういう働きがなければいけない。上州がかつて人あって我にと、直に得たり五年分祖父げなることはと上州が答えて、指導無難有意見賢弱、これ時の人の格つなることなしやた。指導無難有意見賢弱、これがこの頃のおしけさんの一振り刀ではござらんかなと。あんたの上等語ですな。こう言って冷やかしてかかると、上州がかつて人あって我にと、直に得たり五年分祖父げなる方は。そこで上州がとぼけちまって、ほう、そんなことも聞いたようだったな。わしは年を取って忘れやすいでな、覚えとらんよ。そういうところ、相手の言葉に乗っちまってはだ、とぼけちゅう、ぼけちゅう、おお、そんな言葉も聞いたようだったなと、もう忘れたよと、こういうところがなければ両端もしょうならない。久しく聞く両端と、来たりをあれば両もなく、また端もなしと言うたら、両端が何時親しく両端に来たりをあれ、お前が来とるところがそこが両端じゃないか、両端にちゃんと来とるじゃないかこういう塩梅で相手の言葉に乗ってはいかんというの。まあこういうことは禅問答に限らず、世間の駆け引きでもあることで、相手が力んで乗り込んできたときには肩透かしを食わしてとぼけてやらんというとおり、学人すなわち尋常なりた、学人すなわち尋常なりた、ところがこの運水もなかなかただものではない。そこまで自分の言葉を取って投げつけられても顔色一つ変えおらんという尋常な。風吹けどもどうせず天変のつい涼しい顔一人、腹にやっぱり一物あるから、腹ができておるから、学人すなわち尋常なり、顔色一つ変えずに今度は下手に出て全知識に教えおこうというような態度に出てきる。しかるのちにすなわち全知識の業をもたん。いや、恐れ言いました、何ぞ一つ 新しい珍しいお言葉をいただきたいものでござりまする、とこう出てる。何か一つ私どもが修正座右の銘にするようなお言葉を一つ聞かせていただきたい。こうした手に出てきた。しかる後にすなわち全知識の業をもたもた。そんなことに乗ってはいかん。全知識が依然としてこれを奪うだ。依然としてこれを奪うだ。そういう向こうの言葉に乗って下手なことを言うたら負けじゃ。依然としてこれを奪う。わしはな、お前さんらに聞かすような言葉は知らんじゃて。わしらはな、昔者で学がないで。お前さんらに聞かすような言葉は一向知らんじゃて。お前さんらの方が大学でじゃで、英語と知っとろうがな。こういうわけじゃ。依然としてこれを奪う。相手の言葉に乗らない。そうなくちゃなら。学人曰く上知なるからと。これ大前知識だ。するというとこの雲水目が、大いにこの式を算端をして、上知なるかな、これ大前知識だ。いやあ、それ入りまして。私も諸国を、遍歴いたしまして、随分老子方にはお目にかかりましたが、あなたのような大徳にお目にかかるのは今日が初めてでござります。上智なるかな、これ大前知識だ。なかなかこいつ、油断のならんやつじゃ。いや、どうも恐れ入りましてね。口ではうまいことを言いよるが腹には一物あるがいかれ。こんな言葉にもうっかり乗れ。すなわち曰く何時に、何時大いに功を知らずとすると、そのしけが言うのに、貴様らによしあしがわかるかい。お前らに俺の値打ちがわかってたまるかい。貴様みたいなアボ小僧に天下のしけどもが批判できるかい。こうなくちゃなら、こうなくちゃなら。個人が看馬愛踏むた、看馬愛踏むた。学人すなわち尋常なりというところに風吹けどもどうぜず天変の月。依然としてこれを奪うというしけの立場に行き寄せども砕きがたし鑑定の松田。こう弱語してやる。どちらもやり手だ。相手の言葉に一つもならん。しかも乗せよう乗せようと引っかかってくなる。何時大いに功を知らずた。これは大いにそしておるけれど、また大いに褒めてやる。貴様なかなか話せるやつじゃわいという案外である。これは、ああ、しけも立派であり、雲水も立派である。雲水の方からしけの方に問答を仕掛けてきたやつである。全知識のごと金箱の境界数を発出して、学人の面前に向かって浪した。今度はしけの方から、修行者の方に向かって、問答を仕掛けてる。相手を試みるので。全知識のごと金箱の境界数を破得して、これは前の境というのと同じか。何か言葉を持ち出してだ。そうして学人の面前に向かって浪す。相手の目の前に差し付けて。そうして相手を試験していくのだよ。相手を試験していくの。全知識のごと金箱の境界数を捻出して学人の面前に向かってロースト。まあよく公安 問答に出てくるような近似いずれのところぞというやつじゃ。どこから来たかなと言うて引っ掛けていかん。はあ、あるいは馬祖大師が百条を院寺に連れて外出した時のようなもん。道端からバタバタと カモが飛び出した。はあ、あれは何だ。いや、カモでございます。ヤオズでございます。ノガモでございます。どこへ行ったかな？どこへ待ってったんかな？百姓が飛び去り追われると。どっかへ行ってしまいました。馬祖が百条の鼻をぎゅっとねじ上げて、痛い痛い痛い痛い、おお、まだここにおったじゃないか、カモをまだおったの。百条が活面として対応したというようなものじゃ。あるいは、円環の西岸国師が寺社に向かって西牛の扇子を持ってこい、院寺が扇子が破れました、扇子が破れたら牛引っ張ってこい、寺社体なし、寺社は返事ができなかったというわけじゃ。あるいはご祖円禅寺が牛僧礼を過ぎた、牛が窓を過ぎた、図画四角すでに水をある、美は何としてか過ぎえざる、牛が窓の外を通っていった、角も通った、頭も通った、胴体も通った、四本の足も通ったが尻尾だけが一向通っていかんが、これはどういうわけじゃ、これはどうしたことじゃ。雲水に向かって引っ掛けていくのである。そうして相手を教育していくのである。全知識のごと金箱の境界数を発出して学人面前に向かってロースだ。相手の面前に言葉を投げつけて相手をもてあそぶので、画三五章の好きな言葉に、眼下風生じてトラジオロースという句がある。眼下風ロース風生じてトラジオス生じ、禅門の室内というものはちょうど親虎が子虎をなぶるようなものじゃ。ああ言えばこう言い、こう言えばああ言い、思いもよらん言葉を投げつけて相手をもてあそんでいく。獅子が幸運で三日目になるというと谷底へ蹴落とすようなものじゃ。それを谷底から這い上がって反抗してくるようなやつでないと教育をせんというので、学人面前に向かっている。しけが雲水の前にさまざまな言葉を投げつけて雲水を翻弄し教育をしていくの。善人弁徳して下下に死となって凶悪を受けるた。すると大概のやつが言葉にとらわれて、言葉に引っかかってしまってにっちもさっちもいかんのだが、その雲水型善人型、これ教会すなることを弁徳してだ。そのしけの言葉は文句に過ぎない、言葉に過ぎないのだ。腹はそんなところにないのだと。言葉にとらわれず、言葉をちゃんと弁徳して、 下下に主となって凶悪を被らず、相手の言葉について回ると貧になる、客にならんなる。その言葉を奪って、下下にというのは直下にという言葉であろうと言われる。直ちにだ。しけの言葉を直ちに見分けて、そうしてその言葉について回らずに、自分の方が一つ先手を打って凶悪をこう受けずだ。その言葉について回らない、知らん顔して、しけがどんな変わったことを言うても嘘吹いてや、相手にせん。へえ、そんなこともござりまするかなという顔をしてやる。そこでしけの方が今度は全知識すなわち半身を現ずだ。自分の言うておる言葉が相手にされんものだから、今度は方角を変えて、いささかまた言葉に色気をつけて半身を現ず。乗りそうな言葉で相手を釣っていくので、第一義体では天と乗ってこんから、今度は第二義門に下ってちょっと引っ掛けてみる。相手の乗りそうな言葉をも見せていくのが半身を現ずるだ。個人があるいは現れ、あるいは隠れ、人をして見せしめざるうたた風流だ。弱能をしてやる。はじめのところでは第一義体であるから文句のつけようはないが、半ば一つ姿を現して半身を現じて、うたた風流なるところを一つ示していく。そうしたら相手が乗ってくるじゃろうかというわけであろう。学人すなわちかすだ。すると運水の方がなかなかしっかり者じゃ。その手には乗りませんと言わんばかり、見苦しゅうござると言わんばかりに、それはもう尻尾が出ましたぞと言わんばかりに、修行者がすなわちかすかー確かに向かっていったぞ。じゃなかなかこいつやり手や。全知識また一切差別頃のうちに向かって敗北した。さらにこの全知識がこいつなかなかやり手だと思うて、それからさらに試験をしてみるな。面白いやつがやってきおった。どのくらいこれができるかなと思うでしょ。臨済の資料券をどう見たな。祖山樹刀の輪をどう見たかな。南仙の一中化をどう見たか。こう試してみる。敗北すというのは、敗は押すというような、押し開くという意味。僕は打つ、くんず、転んずと、まあ個人がよく言うてやる。そこでさまざまな問題を出して、相手とくんず、転んずの一つ取引をやる。押し合いをやってみるな、相撲をやってみる。ところが学人曰く、学人がなかなかそれに乗らんので、 学人に湧く功を知らざるの徳ぬた。修行者の方が今度は式に向かって功を知らざるの老徳ぬた。よしあしの見境もつかんようなバカ坊主ということであろう、老徳ぬは。功を知らざるの老徳ぬと。よくある言葉じゃ。1500人の全知識はどうもまた知らずというやつじゃ。いい年をして、いい年をしてそのぐらいなことがお分かりにならんのでござるかな。これは大いに相手を罵っておるのだが、欲下の卓上だ。これ以上の褒めようはない。学人曰く功を知らざるの老徳ぬと。いい年をしてまだそんなつまらんことを言うていらっしゃるかて。何のために頭を剥がしたのでござるかな。欲下の卓上だ。全知識短じていわく心象の道路だ。ああ、すると全知識の方が悪口を言われてもそんなことは一向苦になら、心象の道路と。近頃珍しい脳僧じゃわいと。ああ、貴様なかなか言いおるの、お前なかなかやりおるのと。こう言ってこれは卓上の欲下だ。大いに褒めて春日井を打ち込んでおるのである。こういうわけでなかなか問答というものも容易なことではないと。お互いに相手の言葉に迷わされてはダメじゃと。相手の言葉に乗ってはダメじゃと。そこにやっぱりはっきりとした自主性を持たんというと、うろうろと暗夜をして問答して歩いても何にもならんぞと、こう示されておる。これはもうこうしておいて、老発第三夜。第三夜自習に曰く如来の正貌現像的的創造する、これを伝統の菩薩という。如来の正貌現像欲護持する、これを御法の菩薩という。伝統御法は直しけと断の津とのごとし、断の津師団会わざる時は大法を一人行われず、しかして御法を最上となす。昔弘法大師かつて大日如来に起請して曰く、誰かこれ御法の最上なるや。如来告げて曰く、別在天に宿はなしと。これ伝統は第一たりといえども、もし御法の力なき時はすなわち仏法をただ一人行われざるゆえなり。その故に御法を最上となす。また座禅は一切諸道に通ず。もし神道をもってこれをいわば身はすなわち天地の小なるもの、天地はすなわち身の大なるものなり。天神七大、地神五大並びに八百万の神ことごとく皆心中に鎮座せり、格のごとく鎮座の諸神を再起せんと欲せば、 真摯にいわゆる霊僧の神祭にあらずんば、これを祀ることはたわず、霊僧の神祭とは禅定にあらざれば、これを祀ることはたわず、赤稜骨を直式を丹田に満たしめ、昇進丹座眼見二門、一年の妄想を交えず、守るときは六根症状なることを守るときは、すなわちこれ天神地を祀るなり、一種の座といえどもその功徳少なしとせず、このゆえに道元禅師曰く、勤むべきの一日は尊ぶべきの一日なり、勤めざるの百年は恨むべきの百年なり、ああ恐るべし慎むべし。第三夜の自習に曰くた、如来の消防現像敵敵僧正、これを伝統の菩薩というた。これはまあ分かったことで、お互い如来の消防現像だ。我に消防現像涅槃明心実相無相未病の法門あり、摩訶迦葉に不食すと釈尊は言われ、人材は末後に望んで、何じら我が消防現像を滅却することなかれと言われ、その消防現像を敵的相乗をしていく者、これを伝統の菩薩というのである。どうしてもひとつ皆奮発を伝統の菩薩になってもらわんという体験、愚道国師の300年の異木展にちょいちょい拝見をしたのに、釈迦牟尼世尊第七十世愚道当職と書かれた楽観が、愚道国師はお釈迦様から70代目だというて書いておる。そういうところに、責任というものを感じておられ、そう数えていくというと、戦士が80代目で、老僧のごときはとても伝統の菩薩などという大それた数へは入れんけれ、順序から言えば81世ということになる。お釈迦様から81代と、恐れ多いことだ、恐ろしいことだ。81と言うたら、数のこれは終わりである。九九81だ、ものの転換期である。考えてみれば、81で法が絶えるか、法が伝わるか、これは恐ろしいことだと思う。ここらで一つ大力量の体の人が現れて、81代に一つ一点を隠して、新しい一歩を一つ踏み出すような人が出てきてくれんというと困る。老僧の屍を踏み越えて、一つ大法を世界に雇用するような人が出てこんというと困る。ダルマ大師は第28代にしてインドからシナへ来られ、大王国師はダルマ大師から28代目でシナから日本へ伝えられ、老僧の後に出てくる人は大王国師から第28代目だから、どうしてもこれアメリカへ行かんだ。どうじゃ、そういう人が出てこんか。 みんなの中から出てこねばいかん。釈迦なんぴとぞ、我なんぴとぞ。だるまなんぴとぞ、我なんぴとぞ。一つ伝統の祖師となって、アメリカへ行って一つ消防現像を伝えていかねん。如来の消防現像よく護持するこれを御法の菩薩というた。その伝統の菩薩を助け、消防現像を苦渋ならしめていくのが御法の菩薩というものである。法を守る人がなければ、どうしても法は続かんというな。伝統と御法は直しけと断の都とのごとしだ。まあ、卑近な例を言うならば、伝統の菩薩と御法の菩薩はしけと断の都のようなものだ。老髪の大絶身をしたいという手もしけがおらねばこれはできん。たとえしけがおってもやはりこうして、一週間宅発にも出ずして、何十人かが食べていくのには、老髪の供養をしてくださる断の都がなければ、接心もできんわけで。おびただしいご供養をいただいて、朝から晩まで、夜食までちょうだいを。皆在家の